それでは今日は、元放射線医学総合研究所主任研究員でいらっしゃった医学博士の崎山久子先生にお電話でお話が伺えることになりました。もしもし。
あ、もしもし。
崎山先生、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
お久しぶりですというふうに。
本当にお久しぶりです。
以前は実は番組で、医療用の、放射線を浴びることによって実はがんのリスクがすごく高くなっているんですよというお話を伺ったんですけれども、
そうですね、
今回は、それよりもっともっともっと皆さんがちょっと、身近に危険を感じているお話について今日は伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今の日本の状況はよくチェルノブイリと比較されたりすることが多いと思うんですけれども、崎山先生からご覧になってどうなんでしょうか。やはりチェルノブイリと匹敵する、それよりももっとひどい状況であると考えた方がいいんですか。
それはですね、部分的に非常に汚れたところがありますよね。浪江町とか、飯舘村とかね、南相馬の南の方とか、そういうところの汚染っていうのは部分的にはチェルノブイリで汚染されたところよりも汚染度は高いっていう。だからでもチェルノブイリと違ってこう爆発したわけではないので、そういう高汚染地域が広範に広がったということではないではあるんですけど、事故がまだ全然収束していないということですよね。それともういつ収束するかなんか専門家でもわからないという状況があるでしょ。でまた余震がいつ起こるかわからないしっていう。でもし大きな余震が来て津波がまた来たら、で今までせっかく直してきてるっていうか少し安定化してきてるっていうような東電の発表されてる内容がですね、どうひっくり返るかわからないっていう、そういう不安材料っていうのがものすごく大きいし、第一、原発、福島第一原発のところにあるその、使用済み核燃料の量っていうのが、ものすごい膨大な量あるわけですよね。でそういうのが本当に安定に隔離できるかどうかっていうのをまるっきりわからないというところから見ると、チェルノブイリよりも不安材料は大きいと私は思ってますね。
そうですか。
これから、
ということは本当に何だか最近報道も少なくなってきているので、安定している収束しているかのように思っていらっしゃる方も多いと思うんですが、
そういうふうに報道してるんじゃないですか。意図的に
ですよね、毎日本当は危険度は変わっていない。
そうですよね。
っていうことをやはり私たちはそれぞれが知っておくべきだと私も思いますが、まずそのチェルノブイリの時には一挙に爆発したことでものすごい高い放射線が、を浴びる、まず被害者の方がいらっしゃった、その意味では日本の場合は
その非常に光線されたところは限局されて いるんですけれども、ある程度の放射線量が高いところはまだ福島全域っていうかもあるし、それから東京とか千葉とか、一部には静岡まで行ってますよね。ですから広がっていることは確かなんですよね。
なるほどね。その放射線がまず最も崎山先生に伺っておかなければいけないのはどういうふうに体に悪影響を及ぼすかっていうその放射線の怖さ、ここからまずお話を伺うべきだと思うんですけれども、
放射線がやっぱり一番私たちが注意しなきゃいけないのは遺伝子を傷つけるっていうことだと思うんですよね。で事故が起こった当時ですね、直ちに健康に影響を与える量ではないと、安心です、安全ですっておっしゃってた、ましたよね。
オウム返しのようにそういう言葉がありましたね。
そういうのは近頃言わなくなりましたけれども、やはり 急性障害っていうのは直ちに健康に影響を出す量ですよね、はい、出す量の放射線だったと思うなんですけれども、あの放射線の影響はあの遅くあの出てくるものがあるわけですよ、
はい、
それは万発障害といってがんとか、まあ、それ あ, のあとあの、血管障害ね、心臓とか血管の障害だとか、
はい、
あとあの神経系とかね、まあ、そういうのに影響を与えるというあのすぐにはわからない、すぐにはわからないけれども、もし遺伝子に傷つければ深刻でそれが元に戻らないから、まあ、その将来的に治る見込みがないっていう感じの障害を残すわけですよね、それがやっぱり一番放射線で注意しなきゃいけないことなんだと思うんですよ。だからあの自分で今感じないでしょ、全然何も感じないから、はい、何ともないように見えても、例えば20年後30年後にその障害が出てくるっていうことがありますからね、
でもその20年後30年後に出てきた障害が、直接その被爆から来ているものっていうのはなかなか分かりづらくて、
そうなんです、
ですよね、あのもうなるべくしてなった、まあ、加齢によるあの病気だとかっていうふうに思われがちですね、
そうなんですよ、ですからあのそれがやっぱりね、あの、まあ、安全だっていう人の言い訳になるわけですね、因果関係が、
はい、
あの証明できない、例えばがんになってもあのがんになる原因はたくさんある、
はい、
心臓血管系の障害でもあの放射線だけじゃなくていろいろなあの、ホルモンだとか、
はい、
食べ物だとかっていうことがありますよね、
です
から直接因果関係が証明できないということが逃げ道になっているっていうところはありますよね、
とりあえず今だけなんとかしのげば、あのっていうところが見え隠れしているわけですね、
そうですね、
はあ、でももしかしたらその健康で何十年も生きる権利をみんな持っているのに、それが迫害されている
そうですよ、ね、
ということですよね、
もう略奪されたっていう感じですよね、
そうですね、
そうですよ、もし特に若い人たちはそう感じて、本当はもっと生かった方がいいんだろうと思うんですけど、あんまりみんな、
そうですね、
無関心ですよね、
どうしてでしょうね、若いとその健康であることのありがたみっていうのがなかなか、私も昔はそうでしたけれども、あのそれがもしかしたら危機感みたいなものを感じないかもしれないですね、
そうですね、だから今一番危機感を持ってらっしゃるのは若いお母さんたちですね、
もう目の前の小さなお子さん、
そうですね
、まずその人たちが気づくべき時、
そうですね、だからそういう人たちが全国的に立ち上がって、あのそれぞれの地域でね、勉強会を開いたりしていらっしゃいますよね、で勉強会を開いてあの計測するっていうんですか、あの環境放射線と、それから食べ物の中の放射能を計測するっていう運動を、まあ、あの立ち上げてきていると思いますね、で私たちもいろいろなところで、に呼ばれて講演をあの頼まれるんですよね、そういう人たち、
じゃあもう随分意識レベルは高くなっているのがそういう若いお母さんたちの世代、
そうですね、
あのどうなんでしょう、次世代への影響ってとてもやっぱり考えるんですが、その若い女性だとか男性がその低線量被爆することによって、その赤ちゃん、これから持つ赤ちゃんに影響があったりっていうのも考えられますか？
あると思いますよ、だってあの今チェルノブイリ後あの25年ですよね、それで、これあの最近チェルノブイリハートっていうあの DVD を見たんですけど、もうじき一般公開されると思うんですけどね、あのそれは23年後のチェルノブイリかな、の、あのレポートなんですよ、で子どもたちがあの、まあ、障害を持った子どもたちいろんなあのがんの子とか、精神疾患とか、まあ、危険を持ってる子というところをこうあの、リポートしているんですけれども、もう本当にあの深刻なのは、私はもう非常に驚いたのは、あの 出産の場面が出てきてね、
はい、
でそのところに産婦人科のお医者さんがいらして、でレポーターの方がどのぐらい奇形が生まれますかって聞くんですよね、はい、そうすると健康な子が生まれるのが 20% ぐらいだって。それで私はもう本当にびっくりしちゃったんですけれども、はい、逆転じゃないですか、逆転以上ですよね、もう本当に。で私その後発生学の本をちょっとこう見て、教科書をですね、
はい、
聞けてどのぐらい生まれるのかなと思う、正常な社会ですね、だから非常にこなんか小さな奇形も、はい、入れてですね、で、まあ、普通の社会だったら 14% ぐらいが奇形が生まれるっていうようなことは教科書に書いてあるんですね、
はい、
でも全く驚いちゃったんですけど、はい、それはその時今出産していらっしゃる方は、チェルノブイリの時に子供だったあるいは胎児だったりした方かもしれないですよね、
は
い、
そうですね、
でそういう時の遺伝子そこで傷ついて、
はい、
で今子供自分が子供を産む時にずっとで、その時だけじゃなくてずっとそういう汚染地区に住んでいると、
はい、
やっぱり体の中もう精神もいっぱい取り込むじゃないですか、でセシウムっていうのは今まで筋肉だけだっていうふうに、はい、みんな持ってた、ね、
筋肉にたまるっていうふうに言われています、
は
い、
ところがもう全然違って、
ええ、
子供なんかの場合は甲状腺とか内分泌とかね、
はい、
もう生殖腺ももちろん行くわけですよ、で体中に行くんですよ、セシウムっていうのは水に溶けますから、
ええ、はい、
でそれでも平等ではなくて、
ええ、
甲状腺が一番多いし、
はい、
膵臓とかあと副腎だとかね、
はい、
そういう内分泌器官に行くということで、まあはい、いろいろな健康障害を、まあ、汚れたところに住んでいて、
はい、
それで汚れた食べ物を食べるわけでしょ、
はい、
そうすると、体の中にそのセシウムを、まあ、取り込むわけですよね。
半減期が来てもまた新たなセシウムがどんどん溜まってくるの で、
そうです、そうです、
変わることなくというか蓄積されていく、
うんね、うん、平行状態になっちゃうんじゃないですかね。もし綺麗なところ行けば大人だったら100日ぐらいで半分になるんですよね、
はいはい、
で10歳ぐらいだったらだいたい50日ぐらい、乳児だったら20日ぐらいで結構早いんですよ、代謝が盛んな子供はね、
ちっちゃい子供ほど綺麗になるのも早いわけですね。
そうなんです。ただいつもいつもそこにいると抜けていく、
暇がなくどんどん入ってくる、
同じように入ってくるわけですからね、
はい、
でずっと定常的に体の中が汚れてるっていうことになるんじゃないかと思います。